皆さんおはようございます。今朝の第一礼拝、そして第三礼拝の中で2番目に賛美として用いられている賛美歌第2編の191番主の誠は朽木かな。この賛美歌は今から93年前、1923年にアメリカ人でトマス・チェゾウという人が57歳の時に作詞した有名な賛美歌です。で、有名な賛美歌の話をいくらしても皆さんピンとこないと思いますので、これから岡田さんに伴奏していただいて、賛美歌の191番、第2編の191番ですね、ご一緒に賛美したいと思います。ありがとうございました。この賛美歌、アメリカの南部ケンタッキー州フランクリンに生まれたトーマス・チゾル氏は27歳の時にキリストを救い主として受け入れ、信仰を持ち生まれ変わりました。37歳の時にメソジスト教会の牧師になる資格を得て牧師に就任しました。けれども病弱な体質だったために1年間でこの牧師の仕事を退任せざるを得ませんでした。その後アメリカ東部ニュージャージー州に移って87歳で引退するまで保険の営業をして暮らしていました。 事務のデスクワークをしながら1960年に94歳で召されるまでなんと1200にも及ぶ詩を書きました。そしてその中からいくつかの詩が賛美歌の歌詞として用いられています。今賛美していただいた主の誠は屈指かなのこの繰り返しの背景は旧約聖書の哀歌3章の22節23節にあります。それは神の憐れみ深さと過去も現在もそして未来もいつも変わらぬことない神の偉大な真実を表しています。もう一度哀歌の3章の21節から26節を読みします。私はこれを思い返す。それゆえ私は待ち望む。私たちが滅びせなかったのは主の御恵みによる。主の憐れみは尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。あなたの真実は力強い。主こそ私の受ける分です。私の魂は言う。それゆえ私は主を待ち望む。主は慈しみ深い。主を待ち望む者、主を求める魂、主の救いを黙って待つのは良い。この聖書の言葉に感銘して詩を作り歌詞にしてこの有名な賛美歌を後世に残した千鶴氏は晩年に次のように語っています。私は生涯を通して健康に障害をきたしていたため病弱であったために私の収入はいつでも増えることはありませんでした。けれども私たち人間との契約をいつも忠実に守ってくださる神のたくさんの憐れみがいつでも私に表されたことをここに留めることを忘れてはなりません。私の心は驚くばかりの感謝の念であふれています。このように晩年語っています。今朝旧約聖書の哀歌1章そして3章から決して変わらることのない神の憐れみと情け深い神の愛についてご一緒に見ていきたいと思います。お祈りいたします。恵み深くいつも憐れみ深い愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。今朝あなたが私たち一人一人をこの第二礼拝へ招き導いてくださりありがとうございます。主よどうぞ今朝もあなたがそれぞれに必要な御言葉の糧を霊的な糧を与えてください。あなたの導きの言葉を、あなたの戒めの言葉を、あなたの励ましの言葉を、あなたの慰めの言葉を、あなたの癒しの言葉を、そしてあなたの救いの言葉をどうぞ今朝もあなたがそれぞれの必要に合わせて一人一人に聖書の言葉を通して語ってください。願わくば助けに聖霊の働きが私たちの心の内に自由にありますように。私をどうぞこの語る者もあなたが清め、あなたの御言葉を忠実に解き明かすことができるようにあなたの知恵と力を与えてください。今朝のメッセージの時をあなたにおいでなし、感謝して私たちの主、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。聖書をお持ちの方は、旧約聖書、今朝は哀歌1章、1節から6節、そして3章の19節から26節を見ていきます。お開きください。まず最初の1章の1節から6節を見ていきます。哀歌は、預言者エレミアと、エレミア書とそしてもう一つの大きな預言書エゼキエル書の間に挟まれています。5章からなる短い書物です。そのなこのタイトルが哀歌が意味することは葬儀の際に死者を哀悼するために歌われた挽歌です。または悲しみの歌です。ですから哀歌を葬儀の歌として読むことができます。悲しみや苦しみの中で慰めや励ましを必要としているときにあえてこの聖書を開いてですね、哀歌に励ましや慰めの言葉を見つける人はいないと思います。 けれども、愛歌には冒頭でお読みした3章の21節から26節の言葉にあるように、父なる神のいつも変わらぬ憐れみと、そして深い愛が明確に歌われています。もう一度21節から26節を読みます。私の魂はただこれを思い出しては沈む。ごめんなさい、21節から。私はこれを思い返す。それ以来私は待ち望む。私たちが滅びせなかったのは主の恵みによる。主の憐れみは尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。あなたの真実は力強い。主こそ私の受ける分です。私の魂は言う。それゆえ私は主を待ち望む。主は慈しみ深い。主を待ち望む者、主を求める魂に。主の救いを黙って待つのはよい。一体この哀歌を記した預言者エレミアは何をそんなに悲しんで憂いに満ちていたんでしょうか。エレミアの悲嘆の原因は一体何だったんでしょうか。その答えが一章の一節から六節にあります。一章の一節から六節には、廃墟の中で一人寂しく座って泣いている女性の姿が歌われています。一章の一節から三節をもう一度見します。ああ、人の群がっていたこの町は一人寂しく座っている。国々の中で大いなるものであったのに、ヤマメのようになった。諸州のうちの女王は苦役に服した。彼女は泣きながら世を過ごし、涙は頬を伝わっている。彼女の愛する者は誰も慰めてはくれない。その友も皆彼女を裏切り、彼女の敵となってしまった。イダは悩みと多くの労役のうちに捕らえ移された。彼女は異邦の民の中に住み、憩うこともできない。苦しみのうちにあるときに彼女に追い迫る者たちが皆彼女に追いついた。預言者エレミアが記しているこの女性とはエルサレムのことを指しています。具体的には神に対して罪を犯し、その結果裁きとして敵のバビロン帝国に侵略され、そして紀元前586年に陥落したエルサレムの絶望を悲しんでいる孤独な未亡人として例えています。ヤマメとなり、家族を失い、町を失い、子供も捕らえられて、そして敵の国に奴隷として労役に連れて行かれる、その悲しみ、嘆いていることがここに記されています。エルサレムが陥落するという大きな悲劇が起きた理由が一章の五節に記されています。五節、もう一度読みします。彼女の仇が頭となり、彼女の敵が栄えている。彼女の多くの背きの罪のために主が彼女を悩ましたのだ。彼女の幼子たちも仇によって虜となっていった。イスラエル、正確には南王国のユダの首都が陥落するという悲しい出来事を通して、敵であるバビロンの地へ捕囚となり、故郷を失ったイスラエルの民にとって悲しい葬儀の歌がこの哀歌です。ユダヤ教の会堂にあっては毎年一回必ずこの哀歌が読まれます。3章を見ていきましょう。預言者エレミアは敵のバビロン帝国がエルサレムを攻撃するずっと前からイスラエルの人々に罪の悔い改めを進めていました。そして神の裁きを恐れず、一向に悔い改めない頑なイスラエルの人々に対して、下る神の裁きの恐ろしさを前もって知っていたエレミアは人々の堕落を嘆き悲しんでいました。エレミアの哀歌はエルサレムの崩壊以前にもう始まっていました。エレミア書、以前一回全部やりましたけれども、14章のあたりですね。預言者エレミアは涙を流す預言者として知られています。 美しい城壁で囲まれたエルサレムがバビロン軍の攻撃によって崩壊し廃墟となり、敵の地に捕囚として連れ去られていくという、この苦役に置かれ、人々は絶望していました。家もなく家族もなく、家も失い家族も失い、食べるものもない、貧困と絶望の中で、この悲嘆の歌、この葬儀の歌がエレミアによって歌われました。現代における国の崩壊の一つに、中近東のシリアで先週も行われた政府軍の空爆によるアレッポの町があります。テレビでニュースをご覧になった方は、廃墟の中で厳しい生活を強いられている一般市民の様子が映し出されていました。いまだに避難することのできない30万人の市民が生活し、空爆のたびに死者が出て、多くの小さな子どもたちも犠牲となっています。反政府軍への攻撃とはいえ、一般市民を巻き添えにしている今のシリアの内戦も、人間の神への背きの罪に原因があることがわかります。続く3章の21節から26節を見ていきます。アイカの最初の1章と2章まで読んで、神の裁きと主の怒りを恐れて、この悲嘆の書には何の希望も見出せない。途中で読むのを諦めないでください。なぜなら、最も憐れみ深く情け深い神の真実が、このアイカの3章21節から26節に記されているからです。シリアの内戦やこの戦争による避難民の姿を見たなら、エレミアはきっと現代でも堕落している世界を、昼も夜も川のように涙を流せ、ぼんやりしてはならないという状態に置かれることを思ったことだと思います。私たちの生活にあっても、この賛美歌、主の誠は不思議かなを作詞したチゾル氏のように、病弱で健康が損なわれていたり、経済的に足りなかったり、家族や友人を亡くしたり、さまざまな悲しみに遭遇します。私たちが失うもの、こと、人であれ、物であれ、また機械であれ、失ったことへの悲しみ、悲嘆が必ず訪れます。災難や不幸が訪れるたびに、人生はなんて厳しいんだろうかと嘆き、深い悲しみや悲嘆を経験します。確かに堕落した世界における人生は厳しいものがありますけれども、愛歌は神の決して変わらぬ誠、真実を通して私たちに希望を与えてくれます。もう一度3章21節から26節にします。私はこれを思い返す、それゆえ私は待ち望む。私たちが滅び失せなかったのは主の恵みによる。主の憐れみは尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。あなたの真実は力強い。主こそ私の受ける分です。私の魂は言う。それゆえ私は主を待ち望む。主は慈しみ深い。主を待ち望む者、主を求める魂に、主の救いを黙って待つのは良い。主の誠は不思議かなを賛美して励まされる理由がここにあります。主の真実は、神が私たち人間への決して変わらぬ憐れみと愛を日々新たに与えてくださることです。私たち一人一人の必要を覚え、忘れずにその必要を備え与えてくださる神への希望が、この賛美歌には賛美されています。生まれつき病弱で激務の牧師の働きを1年で断念せざるを得なかったチゾル氏ですが、94歳まで神を褒めたたえる詩を作り続けることができました。彼がその人生の最後まで神の憐れみと愛に信頼して より頼んで生きたからこそ、神がその人生を祝福し、賛美歌を詩を賛美の詩を書き続けることができたんだと思います。人生がどんなに辛く悲しく厳しくても、神を信頼して生きるならば、神は良い方であり、その憐れみと愛は日々新たに私たちに注がれている。感謝して、そのことを感謝して賛美することができます。今朝10月の最初の聖日ですから、これより聖餐の時を持ちます。愛歌の1章と3章の御言葉を通して、聖書が私たちに語っている大切な神のメッセージを聞きました。堕落した人間の世界には罪の問題があります。その問題を解決せずに、そのままに放っておくならば、神の怒りによる裁きを受けることになります。エレミアがたくさんの涙を流し、悲嘆を伴う悲劇が起こり、永遠に失われた状態にとどまりつけることになります。けれども、私たちが神の前にそれぞれの弱さ、罪を悔い改めて、神のもとへ立ち返る決心をするならば、私たちは神の憐れみと深い愛のゆえに救われ、死んでも失われずに永遠に生きることができます。使徒パウロもエペソ人の手紙2章8節9節でこのように言っています。あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。憐れみ深い神は、主イエスキリストを救い主として信じ受け入れる者に永遠の命を約束してくださいました。御子イエスキリストを私たちのために与えてくださいました。このことを覚え、感謝して、今朝の聖餐式に移っていきたいと思います。お祈りいたします。見なさい、耐え忍んだ人たちは幸いであると私たちは考えます。あなた方はヨブの忍耐のことを聞いています。また主が彼になさったことの結末を見たのです。主は慈愛に富み、憐れみに満ちておられる方だということです。恵み深く憐れみ深い愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。今朝の旧約聖書愛歌の三章の御言葉をありがとうございます。今私たちが住んでいるこの世界も、人間の罪による堕落した世界です。まだ世界各地で内戦や戦争が続いています。また、先進国の中にあっても、貧困の問題を抱え、また、十分に顧みられてない人々がいます。このような世界の状況の中にあっても、また、私たち一人一人の生活の中にあっても、健康を損ねることがあり、また、経済的に乏しいこともあり、悲しみや憂いが尽きない時もあります。主よ、どうぞこのような時だからこそ、あなたの前に立ち返り、それぞれの弱さを覚え、それぞれの罪を告白し、あなたを救い主として信じ受け入れることができますように。また日々あなたがいつも変わらぬ憐れみと慰めを持って、新たに私たちに臨んでくださるように、私たちもあなたの愛と憐れみを受けて、希望を持って歩むことができるように助け導いてください。これより聖餐式の時を持ちます。主よ、どうぞ今もう一度あなたが私たちのために十字架にかかってくださり、裂かれた体を分かち合い、またあなたが流された血潮を象徴する杯を分かち合う時に、あなたの愛と恵みをここに確認することができますように。どうぞあなたに言い表さなくてはならないそれぞれの弱さを、罪を言い表し、告白し、あなたの前にへり下り、あなたの恵みと愛に信頼して歩むことができますように。 今朝の御言葉を感謝し、これよりもたれる聖餐の時をあなたにおいだねして、私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。